にちは、若手とおっさん、略して W2OFM エピソード214です。今回はやりたいゲームがいっぱいなリョウジと、
ゲームもやりたいがいろいろコンテンツも消化したいフレームでお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで今回もリョウジ君に今度はサブカルの話を聞いていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかいくつもネタを持ってきていただいてて、私が選んでいいと、
はい、選んでください。ちょっとあれですねやっぱ2年もあったらネタはたまるというのとちょっと話したいことはいっぱいあるんですけど、やっぱいかんせん時間は限られているものなので。
まあそうですね。これ実はアーマードコア手を出したことがないけど特に6は気になっていて、
お、
まずこれ聞きたいです。
いいですね、うん、これはですね、アーマードコア6、サブタイトル忘れてしまったまあアーマードコア6ですね
はい、
もう1月ぐらいだったかな、今年の1月ぐらいにやりました。実際あれ発売したのは確か去年の9月とかだったんで遅めではあるんですけど、はい、何きっかけっていうと、前職の同僚とたまにゲームの話をするんですが、その同僚が激推ししてきたんで、
激推し
やれよと言われて、いや、そんなに言うんだったらみたいな感じですね。
で、フロムですよね、これ。
フロムゲーです。
という、死ぬということは？
そうですね。結構死んだ気はします。ただ、多分、僕やったことはないですけど、エルデンリングとかよりかは死なないんじゃないかなと思ってます。
私もちょっとエルデンリングは手出しないんですけど。
一回、なんだったっけ、ブラッドムーンみたいな名前の、はい、ちょっと忘れちゃったんですけど、そのフロムゲーに一瞬手を出してボコボコにされたからやめた記憶があるんですけど、それと比べると全然死なない
あ、そこまで死にゲーではないと。
そこまで死にゲーじゃないですね。
あ、なるほど。
じゃあで、僕自身もアーマードコアは初めて、はい、で、それまではなんかロボットでごちゃごちゃやってんでしょと、そのロボットが動いたらかっけーって言ってるオタクやってるんでしょみたいな、すごい偏見
がひどいようだ。でもなるほど、わかる
目で見てたんですけど、やってみたらですね、これもう爆ハマりしましたね。
マジっすか。
はい、うん、シナリオ的にその、はい、まあ、ちょっと若干ネタバレなんかもしれないですけど、はい、まあ、3周ぐらいするゲームなんですよ。エンディングを迎えるの3回するのが多分一番やることなのかな。
そのそういうゲームか。
シナリオが分岐するんですね。
はい。
で、まあ全部回収しようとすると3回休まなきゃいけない。
ニーヤってやったことあります？
あ、ニーヤは見たことあります。やったことはないですね。
まあまあ、それが同じような感じかなと思います。
あ、多分近いと思いますね。はい。雰囲気。こんな感じで、まあシナリオも結構重厚で、なんていうか、まあ熱い展開があったり、ふむふむという、ちょっと詳しいことは言わないですけど、
そうなんだ。ちょっと主人公が、私はなんかいきなり設定がかわいそうで、なんか
そうですね、
なんかあまりちょっと手を出しづらかったみたいな。
あ、それで言うんだったら、はい、やった方がいいです。そんなかわいそうじゃないです。
そんなかわいそうじゃない。そっか。
うん、主人公を導いてくれるナビゲーター的なというか、まあボスみたいなキャラがいるんですけど、
はい、
その人の、なんて言うんですかね、不正みたいなものが、はい、すごくて、多分主人公はその人造人間というか、まあ、改造人間みたいな設定なんですよね。多分そのプロモーションムービーとか見ると出てくると思うんですけど、
はい、
で、まあ、最初それを見た時に、あ、なんか虐げられてるのかなみたいな、うんうん、その戦闘人間として扱われてるのかなって思ったんですけど、
はい、
なんか意外に、そのボスがですね、優しいんですよ。例えば、どっかの戦場を見てた時に自分が誰かに、なんていうんですかね、暴言を言われたりしたら、そのボスが出てきて、こいつはそんなんじゃないぞみたいな守ってくれる感があるんですよね。その辺のところとか、あと、まあ、あと戦友みたいなのが出てくるんですけど、そいつがめちゃくちゃ熱いんですよ。ラスティっていう名前なんですけど。
なるほど。
もうたまにそいつがそのプレイやってると飛び出してくるんですけど、わ、ラスティーって叫びたくなるぐらい熱いやつなんですよ。
よくぞ来てくれた的な。
よくぞ来てくれたみたいな感じがありますね。で、
なるほどね。
まあ、シナリオ的な部分もめちゃくちゃすごいんですけど、個人的にすげえなと思ったのは操作感で、
ほう、
まあ、ロボットをガチャガチャ、なんていうんですかね、カスタマイズするゲームなんで、
はい、
ロボットの機体によって、例えば速さが速いけど体力が低いとか、うん、まあ、逆にちょっと遅いけど、すごい体力があって、バズーカとかでバンバンやるみたいなキャラがいろいろできるわけですね、
はい。
で、僕がすごいなって言ってるのは、その操作が速い方のやつで、結構多くのプレイヤーがその、はい、まあ、軽量機体って言うんですけど、素早い方で多分プレイする人が多いんじゃないかなと思ってて、それはなぜかというと、速い方も弾避けやすいし、移動が速いんで快適なんですよね。で、そうやって移動が速くなると、その、ただでさえ、その、いろんな銃を使いこなしたり、敵を見たりみたいな、と忙しいゲームで、コントローラー握るとですね、R2、L2 ってわかります？トリガーボタン。
はい。
と、その上にある LR あるじゃないですか。
はい。
あれをもう全部使わなきゃいけないんですよ。
うっそついてくる。
しかも同時とかにやんなきゃいけないタイミングもあって、
マジか。
うげってなるんですけど、そんな中でもなんだか知らないけれども手馴染みがめちゃくちゃいいんですよね。自分が操作してる感っていうのがすごいあって、こんなに速度速いけど脳みその処理は追いつくし、次何をしなきゃいけないっていうのは結構瞬時に分かって、銃を撃とうとか、避けようとか、接近しようみたいな。いや、僕がもしかしたらもう戦闘人間に改造されてるかもしれないですけど、いやでもなんかすごく良かったですね、それは。
ああ、なるほど。そこまで言うか。
いや、これはですね、ぜひやってみてほしいです。
ちなみにこれプレイ実感、エンディングまで、エンディングって言っていいのか、その。
ああ、どれぐらいかかったら、ちょっと待ってください。あれ PS5 やってるんで、もしかしたら手元の PS アップで出んのかな。いや、でもそんなに時間かかってないと思います。そんなにって言ってるのは本当にそんなになのかというのがちょっと怪しいんですけど、ちょっと待ってください。出るから、
個人的にはなんか本当もうコンテンツいっぱいあるんで、一つのコンテンツにあんまり時間取られるのはしんどいみたいなところがあって、40時間以内くらいだといいな
あ。40時間以内くらいだとは思います、確か。
あ、マジか。じゃあ
というのもですね、これ毎朝1時間エアロバイクをこぎながらやるっていうのを日課にしてたんですよ。
すごい。
で、そうすると、それで大体1ヶ月ぐらいかかったので、ちょうど30時間ぐらい。
いや、それはいい習慣ですね。
いい習慣ですよ。
で、これしながらゲームできる。
ちょっと、これ面白いおすすめなんですけど、
はい、
これめっちゃよくって、何かっていうと、ボス倒したとかするじゃないですか。
はい。
で、その時の達成感がすごくって、何かっていうと、はい、もうこっちも汗だくなんですよ。だから自分が倒してやったぞっていう感じがめっちゃ出ますね。
すごいね。っていうか家にエアロバイクがあるんだ。
あります。これは2年前ぐらいに買って、ちょっとしばらく使ってなかったんですけど、ちょっとそれ最近運動しなきゃなと思って。でもただ漕ぐのだと僕ちょっと耐えられないんで、どうしようかって考えた時に、うん、ま
あ。普通の人は耐えられないです。はい。
ゲームやればええやんと思って。漕ぎ始めましたね。
いい習慣ですね。
めちゃくちゃいいですよ。
いいな。
まあ、それはともかくアーマードコアシックスからおすすめです。
そうね、そうね。はい、いい話を聞きました。なるほど。私も、これ、Steam であんのかな？
あったかな？ちょっと待ってください。確かあったような気がする。
PS5 は持ってないんで。
アーマードコアシックスは、Microsoft Windows って書いてある。これはなんだ？あ、チック出てます、出てます。Steam で出てますね。
あ、まあ、英語じゃないと検索で、あ、ライブ。
8690円、日本語、インターフェースプロの字幕。ありますね。
あ、ちょっと他にも積んでるゲームがありました。はい、ちょっと急には入れないなと思います。
いやー、これはもうやってほしいですね。
マジか。ゲームちょっとなんか領事君的になんでしょうね、なんかこういうゲームあんまやらないのかって勝手に偏見だけど、
いや、やらないですよ。だから言われないとやらないタイプだったんで、
それをやってしかもおすすめすると。
そうですね、
おすすめされました。
はい
はい、
今買ってください。
8000円の出費を今し ちょっと待って、ちょっと待って。はい。ちょっと待ってください。
はい。はい、じゃあ次回までに。
そうね。ちょっとその話できないと、あれかな。はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっと次なんですけど。
はい。で、古山さんはなんかないですか？ちょっと。
まあ、いろいろ話
をして。
いや、あのね、話を聞きたいんですよ。私は。
あの、
りょうじくんは2年ぶりかもしれないけど、私は毎週とか話してるんで。
なるほど。
基本は話したい、あ、聞きたいと。はい。はい、ですね、ちょっとこのゲームの話も聞きたいんですけど、この映画、
はい、
マンデイズ、
はい、
この話をちょっと聞きたいかなと。
これは映画でですね、マンデイズ、はい、このタイムループ上司に気づかせないと終わらないっていう映画なんですけど。
知らなかった。
ネットフリックスで見たんですよね。
あ、今もある？
あると思います。多分、もしかしたらないかも。1ヶ月前ぐらいに旅行する際に新幹線で見るものが欲しいなと思ってブラブラ探してたら見つけた。
なるほどね。確かにネットフリックス変わっちゃうからな、
まあまあ、そうなんですよね。で、はい、これどういう話かっていうと、はい、とある、あれは広告かな、広告の制作会社の話で、
はい、
まあ、本当にタイトルの通り月曜日がやってきて、仕事をして日曜日になってふと気がつくと元の月曜日に戻ってるっていう設定なんですよ。
一週間を繰り返すと。
はい、一週間を繰り返して、
うん、
で主人公最初はそのタイムループに気づいてないんですけど、なんか同僚が実は気づいてて、これループしてねってなって、そこからいろいろその仲間を増やしていくわけですね。そのオフィスの中でループしてるっていうのをこうみんなに知らせていって、みんなが気づいていくんですけど、
あ、そう、ん、みんな薄々気がついてるとか
ではないです。一切気づいてないんですよ。ただ、とあることをきっかけに、あれ、これループしてるっていうのが気づくっていうシステムがあるんですね。
なるほど。
で、だんだん気づいていくんですけど、その中で最終的に、じゃあ何がループのきっかけになってるんだって考えたら、あ、これ上司だなっていうことに気がつくと。その部長みたいな。
見ないとわからんけど、
部長がループのきっかけになってるみたいな感じになって。で、そうですね、その上司にこれタイムループなんですって気づかせるための話みたいな感じなんですけど、これちょっと面白いなと思ったのが、そのさっき言ってたその同僚にちょっとずつ気づかせるっていうのは、なんでこんなちょっとずつかっていうと、
はい、
あの、中では上申システムって言ってるんですが、要は、下っ端が急に社長に何か言っても相手にされないっていうのを多分皮肉って、そのタイムループですよって伝えるのは自分の一個上の上司に伝えないと、そのちゃんと伝わらないみたいなのをイメージしてるんですよね。
なるほど。
だから部長っていうか、そのタイムループのきっかけになってるであろう上司までたどり着くには、自分の一つ上に気づかせて、その人がその上に上司にしてっていうのを繰り返していかないといけないっていう話になってるのと、あとその1週間の中でやらなきゃいけない仕事みたいなのがあるんですけど、当然のように仕事があるんで、
はいはい、
そのループを繰り返していくことに、そこがどんどんどんどん最適化していくんですよ。
あ、なるほど。
お客さんがこれ、最初はもうこれが欲しいって言ってるのになんでできないんだよみたいなことを言ってるんですけど、だんだんそれがもう分かるんで、はい、事前に提出するみたいな。
そっか、なんというか先出しができるというか、
先出しができるっていう、はい、その辺の面白さがありました。
あ、2時間
2時間くらいだったかな、うん、と思います
。これは早速見てみようかな。
めちゃくちゃ多分低予算で作られてるんですよね。あのシーンがほとんどなくて。
そう、あの、この、何ですか、プロモーションムービーを見たんですけど、はい、役者さんも全然知らない人ばっかりで。
いや、そうなんです。誰みたいな。
うん、いいねと思いました。
うんうん。だからこそなんかフラットな気持ちで見られますね、めちゃくちゃ。うん、あ、まだありますね、ネットフリック
ス。あ、なるほど。
あ、1時間20分だ。そんなに長くないです。
いいですね。あ、ちょうどいい時間。ちょうどいいな。うん、これはじゃあ、すぐ見ますよ。
ぜひぜひ。
はい、すぐ見ます。
あ、マドコア6もぜひすぐ。
そこまでおすすめするか。なるほどね。
はい、わかりました。
もう一つ聞いていいですか？
はい、もちろんです。
私は PS5 持ってないんでできてないんですけど、FF7 の話を聞きたいかな。
あ、はい。リバースですね。
はい。
今、 絶賛やってる途中で、これもエアロバイク漕ぎながらやってるんですけど。
すごいね。それいい習慣だね、本当。
いや、でも逆にちょっと、最近その、ゲームするときにエアロバイク漕がないと気持ち悪くなっちゃってるんで、ちょっと悪ですね。長い時間ゲームができない。
いい習慣ね。ゲームと、なんというか、体力作り、普通ゲームって不健康な趣味だと思われがちなのに、素晴らしいです。
で、僕実は、はい、一作目をやってないんですよ。
え、マジで？リメイクだよね。
はい、リメイクの一作目をやってなくて。
おう。
で、まぁ、あ、一応なんか実況動画みたいなのでチラッと見たりはしてたんですけど、まぁ、あ、ちゃんとはやってない。はい、って感じなんですけど、はい、まぁ、あ、ちゃんとそのリバース始まる前に前回までのあらすじみたいなのがちゃんと出てて、意外に楽しめてます。
待って待って、りょうじくんって FF7 はやったことある？
ほぼないに近いですね。
ほぼ、なるほど。難しい。
ミッドガル脱出まではやりました。検索。で、あれなんだっけ、ヘビいるじゃないですか、でかいヘビ。はい、リドガルゾルム、
はい、
に突っ込んで死んで、あ、なんだこれって思ってやめてました、ね。
そこでやめるか。まあ、なるほど。じゃあその先じゃないですか。
そうですね、まさにその先なので、うん、個人的にはもう何も知らない状態ですね。
ああ、なるほど。なるほど。
シナリオがわからない。
これはなかなか新鮮な。
そうですね。だいぶ新鮮な気持ちで遊べているのと、
はい。
うん。おもろいなと思ったのが、ミニゲームがめちゃくちゃ多いんですよ。ゲーム内のミニゲームが。
あれ？前作あったかな？そんな。
あ、じゃあもしかしたら今作からそういう風にしてるのかもしれないですが。例えば、まず街にいるキャラクターでカードゲームをできるキャラがいて、各街に点在してるんですけど、そいつだと、はい、クイーンズブラッドっていうゲーム内のカードゲームをやることができると。
カードゲームって、それこそなんかりょうじくんが好きそうな感じがする。
ああ、そうですね。結構面白いシステムなのと、単純に、そのカードコレクト的な要素もあるんですよ。各街にパックが売ってて、それを買うみたいな。
あ、なんか結構本格的。
そうですね、割と本格的だと思います。これ一つでインディーのゲームって言われても、ああいいんじゃないみたいな感じのゲームですね。
なるほど。
とか、あとシナリオごとに本当に、今までいくつミニゲームやってきたんだろう。その本編っていわゆる戦闘のゲーム性があるわけじゃないですか、はいはい、それ以外に、例えば死んだ兵に混じってマーチを行うとか、行進を行うミニゲームとか、まあ、ほぼ音ゲーですね。
ほう、あ、死んだ兵、はいはいはい。死んだ兵。あ、それはあったかな。
あ、ありました。
わからん、わからん。なるほど、なるほど。
あとは、今いるゴールドソーサーっていうところも、その、はい、いわゆる遊園地的なところなので、
はい、
そこで、まあ、多分前作もあったチョコボレーシスとかも含めですけど、そこでなんかバトルコロシアムとか、それこそカードゲームがあったり、あとバイクのゲームがあったり、したり、そうですね、本当に多いです。なんか断るごとにミニゲームがあって、なんか今彼女と一緒に住んでて、僕がそのちょこちょこゲームやってるんですけど、はい、彼女がテレビ画面見て、今何やってるのって聞かれて、 FF7 やってるって言うと、え、それ FF7 なのみたいな。また違うゲームやってるって思われてるだろうなって。
そんなに違う。
見た目はまあその一応キャラクターがなんかいたりするんでわかるんですけど、それをその FF7 を知らない人が見たら違うゲームだと思い込むと思いますね。
いいな。これはごめんなさい、 FF7 はもうこれはやること確定してるんですよ。
お、そうなん
ですか。ただ Steam で出てないからがやってないだけで。
はいはいはい。
だから、なるほどね、そういう感じか、
うんうん、っていうイメージですね。まあ、でもシナリオ進行だけでやったら多分 3,40 時間ぐらいなのかな。ちゃんとやって
長いな、すごいな。もともと FF7 が全てのシナリオでそんくらいだったのに。
そうですね、
うん、
僕はそれだけじゃなくてサブクエとかもちょこちょこやってるんで、もうちょっと時間かかってて、今30時間なんですけど、多分進行度的には 50% ぐらいなんじゃないかなと思ってます。
ボリューミー
ですね。ちょっと他のゲームもやりたいんで、もうちょっとあっさりしてほしいという気持ちもちょっとあります。
なるほど、なるほど。なんだろう、予行演習というか、これから、これはもう絶対やるんで、お話を聞けて。
あと、これじゃあ、ちょっと古山さんに聞きたいんですけど、戦闘って難かったです？
一作目。前作？選べるじゃないですか、難易度。
ああ、はいはいはい。
で、 私はあんまり戦闘で苦労したくなかったんで、イージー的なモードでやってたんで、あんまり。
なるほど。
確か、普通の難易度にすると結構死んだ気がします。
ああ、やっぱそうなんですね。
うん。
今普通でやってて、割とワンサか死ぬんですよね。あれって、アクションゲームと、その RPG 的な、その、男性のバトルの組み合わせみたいな感じじゃないですか。
はい。ですです。はい。
だからなんていうか自分の遊び心地としては結構アクションゲーム寄りなので、
うんうん、
結構わちゃわちゃ回避とか攻撃みたいなのをガンガンやるんですけど、それだけやってたらあんまりダメージ与えられなくて、うん、長期戦になり死ぬっていうのがあって、
ね、
なるほど、これはちゃんとそのバーストするにはどうしたらいいかとか、
うん、
何属性が効いて何属性が効かないかっていうのをちゃんと見て、それを与えていかなきゃいけないんだなっていう戦略をちゃんと考えるゲームなんだなって思いました。
そう、これ難しいです。はい、でも私はちょっとそれが苦手なんで、あれですよ、このポッドキャストにの相方というかやってる福原先生はもう全てのゲームをハードモードでやるらしいんで、
すごい。
彼に笑われる笑われるんですけど、私はイージーでやってきた仕事はイージーでやろうかなと思ってます。
福原さんその辺なんかストイックそうっすよね。
どういうハードモードがあれば絶対それでやるっていう、信じられ
ない男のハードモード。
信じられません。はいはい
はい、
こうかな。
はい、
この絶対私手出さない感じなんですけど、この、
はい、
なんていうの、バラトロって読むんです
か。ああ、バラトロですね。
絶対私やらないですけど、なんか面白い、なんだろうな、すごい私はでもこれ行司君が好きそうだなみたいなイメージも、勝手なイメージがあるんですよ。
これはめっちゃいいですね。
変わったゲーム、ぜひ教えてください。
まずどういうゲームかというと、ポーカーをするゲームです。はい、で、ポーカーと、ちょっとゲーム好きの人のための説明になっちゃうかもしれないですけど、スレイザースパイヤーみたいな、
は
い、で、機構築をするゲームがあるんですよね。
はい。
で、それを組み合わせた感じのゲームで、要はポーカーをするんですけど、例えば、54枚 の、 そのトランプのデッキに、うん、じゃあハートをどんどん足していってフラッシュを作りやすくするとか、あともう一個ジョーカーっていう、特殊なカードがあって、それはそのデッキの中に入れないで、いわゆるお守りというか常時つけるタイプのアクセサリー的なイメージなんですけど、そのジョーカーがあると、例えば、何がありますかね、ポーカーで役を作った時に点数が2倍になるとか3倍になるみたいな。
ああ、そう、ジョーカー持ってると、
はい、そういう感じのゲームです。で、その回数を重ねていくと、その相手に勝つとお金がもらえて、そのお金でジョーカーを買ってどんどん強くしていくみたいな感じなんですよ。
うん、うん。でもこれまあ言うてトランプじゃないですか。
はい、
トランプにデッキ構築の要素。
そうなんですよ。そこが最初僕もえどういうことって思ったんですけど、意外にやってみるとすごい馴染みがある。で、ゲームのシステムの話をすると、
はい、
そのラウンドっていうのがあるんですね。その
、はい、
1ラウンド2ラウンド3ラウンドっていうのがあって、それが合計で、まあ、3個区切りになってるんですけど、合計で言ったら24ラウンドぐらいあって、それを全部クリアすると、まあ、ゲームクリアみたいな感じですね。
はい、
で各ラウンドその出す点数みたいなのがあるんですよ。これノルマの点数があって、チップがあって、その点数を超えたらクリアっていう感じになってて、例えば、2ペアだったら何点みたいなのが決まってるんですね。
はい、
ただその計算がそんなシンプルじゃなくて、2ペアを作ったカードの、例えばクイーンの2枚、クイーン2枚のペアとクイーン、あ、じゃない、3のペアだったら、クイーンが10点として換算されて、10が2枚、3が2枚だから6点で26点っていうのに、その2ペアであることの倍率みたいなのがかかるんですよ。うん、だから結構計算が複雑なんですね。
はい、
で、それがゲームシステムに対して、ゲームデザインかなに対してすごいよく起動しててですね。てか、まあ、ここまでのゲームシステムはなんとなくご理解いただきました。
ポーカーというのは分かりましたが、そのデッキというものは全然 分かってない。
あ、まあ、まず54枚トランプってあるじゃないですか。52枚か、
はいはい、
52枚ジョーカーがいて、
で分かります、はい、
その中から毎ターン8枚配られて、その8枚の中から5枚以下の枚数を出して役を作っていくっていう感じなんですよ。
うん、なるほど。
でそのターンが終わったら、その8枚になるまでに手札を引き直してまた役を作ったら3回4回ぐらい繰り返して、その特定の点数以上になるっていうのを進めていくゲーム。
うん、
いやあれですね、ゲームの説明ってやっぱり難しい。
きっとやればすぐ分かる。
そうですね、やればすぐ分かるのかなとは思います。
ジョーカーがめっちゃ種類あるように見えるんですけど。
めっちゃありますね、150種類ぐらいあります。
あ、でもそのジョーカーをどう組み合わせるかがデッキ要素。
あ、それもデッキ要素の一つ。
それもか、それも
単純にその52枚のデッキに対してカードを足すっていうこともできるんですよ。例えばハートのエースを3枚足すみたいなのも。
ハートのエースを3枚足す、
あ、でもできるんですね。
そういう、それはなるほど。
そうすると、まあ、エースの確率が上がるんで、
はい、
ペアを作りやすくなる。というのまず一つのデッキ要素ですね。
ポーカーってそういう、まあ、ポーカーもいろいろあるでしょうけど。
あ、これはもう特殊なポーカーです。あの、
なるほど。
尊重損なうポーカーじゃない。
失礼しました。尊重損なうポーカーの感覚で話してました。
で、ジョーカーっていうのもその特殊なカードで、
うん、
点数を何倍にするっていうのもあれば、例えばですね、すごいので言うと、ポーカーでストレートって役あるじゃないですか。
はい。
1234っていう、うん、1235かっていうのがあるんですけど、その特定のジョーカーを持ってると、5枚じゃなくて4枚でもストレートが成り立つようになるとか、
はい、
うん、そういう特殊効果を持ってるカードたちですね。
面白いと。
めちゃくちゃ面白いですね。
めちゃくちゃ面白い。
何が面白いのかなって思っていろいろ調べてったら、うん、その開発者ブログみたいなのがあってですね、インタビューかな、はい、でこの中で語られてたのがすげえ面白いなと思って、ゲームのデザインとしては何をさせたかっていうと、これで点数を超えてくれみたいな、その今出した役で、そのノルマの得点を超えてくれっていう祈る体験みたいなをさせたいっていう風に書いてたんですよ。
はい。
でこれ何かっていうと、例えば競馬とかパチンコとかいわゆるギャンブルって、
はい、
自分でコントロールできない要素がめちゃくちゃ高いじゃないですか。
うん、はい、
まあ、パチンコわからない、僕はあんまりよくわからないです
。多分私もわかりませんが、まあわからないけどわかる、はい、
その運要素が高すぎるんですよね。
はい。
でそうなるとゲームプレイの感覚としては、その運が強すぎると、まあ、何これ運ゲーじゃんってなっちゃうわけです、うん、
確かに。
でじゃあその運ゲーを減らしていくっていうのはどういうことかっていうと、情報をプレイヤーに開示していくことなんですよ。そうすると運ゲー要素はどんどん減っていく、はい、
うん、
ただそうなると戦略性が高まりすぎちゃって、そのギャンブル感というか、もうそこから来ると、じゃあ次の手を出すには、手を出すときにこの点数を超えるためにはこれとこれとこれを出して点数を超えればいいんだっていうのを戦略するゲームになっちゃうんですよね。
はい。
でそれ自体は悪いことじゃないんですけど、まあ多分ゲーム開発者としてやりたかったのはもうちょっとギャンブル要素のあるところで、じゃあ何を考えたかというと、計算を複雑にするっていうことに多分行き着いたんです。要は2ペアの役を出したときにこの点数になるよっていうのが速攻分かっちゃうと、うん、そのギャンブル性ではなくて、戦略のゲームになってしまう、
はい。
まあ、カードをドローするっていう面では運はあると思うんですけど、そこから役を出すときに、はい、ギャンブルではなくて、ただただ自分の中で自分の手形にあるカードを組み合わせたパズルゲームになってしまう。
はい、そうですね。
それよりももうちょっとギャンブル性を高めるために、まあ、計算を複雑にして2ペアを出したけれども、これが本当に超えるかどうかは、まあ、計算を緻密にすればできるが、それをやるには面倒くさすぎるっていうことにすると、出した時にこれで多分超えると思うけどどうか超えてくれっていう気持ちになるんですよね。そこの体験がすげえよく組まれてるなっていうのをすごく感じました。
なるほど。まあ話してる内容は分かったけど、実体験としてきっとしないと本当には理解できないという
か。そうですね、これは多分伝わりづらいなと思いますね。
まあちょっとレビュー見てるんですけど、一番、
はい、
なんか世の中には人生を破壊できるゲームがいくつかある、これもその一つだと思われるみたいな、これ入ってる。マジか、そんなに。
これは破壊される人いると思いますよ。
そんなにかいっていう。
これ、こういうデッキ構築系というか、まあ、さっき言ったスレイダースパイヤーとかも含めてローグライクみたいな言い方をするんですけど、 これがですね、やっぱめちゃくちゃ中毒性高いゲームで、ゲームデザインっていうかジャンルとして、ランダムに作られたマップを探索するっていうのは多分、まあ、コンボゲームを下がってきます、そこなんですけど、
はい、
このローグライト系のゲームはすごい中毒性高いですね。で、これもまさしく中毒性が高すぎるゲームのうちの一つですね。
あ、そっか。まあ、ローグライトなんだね。ローグライク。
あ、ローグライクかもしれないです。ごめんなさい。この辺は僕のジャンルの理解が甘いです。
私は、ローグもネットハックもやってきた人間なんで、
おー、
ってわかるかわかんないけど。
いや、イニシアのゲームとして名前だけは知ってます、
う
ん。
そう、アスキーキャラクターで描かれた迷宮を潜ってましたよ。しかも、仕事中にとかね。ターミナルでできるから、バレないみたいな。いや、私、ちょっと今ひどいこと言ってますね。はい、若者は真似してはいけません。
なるほど、ターミナルでゲームをすれば。
いろいろ、ね、そういうのありましたよ。サーバーサイドエンジニアは、まあ、基本的にターミナルが立ち上がってるのが猫なんで、ターミナルで使えるウェブブラウザとかね。
はい。そんなのあるんですか？
ありますよ。
知らな
かった。古くはリンクとかっていう。
へ
ぇ、今はダブルス、ちょっと、ダブル 3M だったかな。ちょっとうちの、ポッドキャストメトロ言ってますが。
確かに。
はい。顔よく使ってましたね。でもそういうのって前回お話したクライアントサイドレンダリングとかにこうやられると対応しなくてしんどいみたいな。
確かに。
はい。そんな話は置いといて、はい、いろいろゲーム紹介コンテンツ紹介しました。ありがとうございます。
いやー、すいません、またバレバレバレバレとしました
。すごいすごいいろんな話が聞けてよかった。またね、ちょっとね、2年は明けすぎたんで。まあ。
そうですね。
私、まあ、1年に1回くらいはちょっと、はい、お話できるといいかな。
いや、ぜひ出たいです。リバース終わったら、感想の話
を。待って、待って、そう、ちょっと出たいってくれる人は貴重なんだけど、じゃあ、もっとガンガン声かけます。ぜひぜひ。
はい。
はい。というわけで、今回はこの辺で、ね。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。